今日恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の5章9節と10節です。ネヘミヤ記5章9節から10節。私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、彼らに金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。アーメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、我らは今朝もあなたの御前に集い、あなたから命そのものをいただきたく願い、こうして御前に出ました。この一日の始まりの時をあなたにお捧げした、この一人一人にあなたが真っ先に世の誰よりも早く報いてくださり、私たち今あなたの命、あなたの御言葉で潤してください。この語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳をこれらすべて通りよくして、あなたの御座から流れ来る命の泉の川々を豊かに飲み干して、私たちも流し出すものとなることができますように助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。主日このネヘミヤ記の5章の方から見ました。敵は外側だけではないんですね。私たちの中の方からもふつふつと、この世に従うとき、この世の流れに従い、あるいはこの世の手順に従ってしまうとき、それは敵の物笑いになってしまうようなところが入ってきて、そして敵がひとたび足がかりを作ると、なかなか立て直しが効かなくなってしまいます。ネヘミヤは立て直しました。ネヘミヤ自身はもう清廉潔白を貫き通したゆえに、そのことができたんです。なかなか立て直しが効かないということありますけれども、立て直しが効かないという時はですね、このネヘミヤのように私たちの自分の中からまずそのそしりとなる部分を取り除かなくてはなりません。敵が相変わらずあざけている状態、なんだお前はあれをまだ持ったまんまじゃないか、その捨てるべき習慣、それをまだ相変わらず握りしめたままで、どうしてそんな、清いことが言えるんだ、そういうふうに敵はあざけてきます。このネヘミヤ記の、5章9節のところでは、私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか、書いてありますね。ここでは敵は異邦人となっております。そして異邦人はなぜこのイスラエルの民をそしるのか、イスラエルの民が全くもって外側の人たちと異邦人たちと同じことをして、でそれでそれをやめない、敵が、なんだお前俺たちと一緒じゃないか、そういうふうにそしって、でそれで、こういう立て直しがなかなか効かない、城壁が相変わらず荒れたまま、92年も放置されてまんまの状態だった。まず私たちの中からですね、この敵のそしりとなる部分を取り除くべきなんです。敵のそしりが、発生する、箇所、主日でも見たんですけども、まずあのモーセの兄アロン、あの大祭司アロンが、敵のそしりとなるものを作ってしまいました。それは出エジプト記の32章のところなんですけども、金の子牛を、アロン、作ってしまいました。もちろん、アロン自身のその手で、アロンが何か金を、溶けた金を流し込んでとか、そういうこ と、ね、アロンの手は動かさなかったかもしれないけれども、でもアロン自身がですね、それを人々がそういうふうにするように仕向けてしまったんですね。出エジプト記の32章の方で、その神様の意に嫌われる偶像礼拝、ね、実会が授けられたその直後なんです。実会が授けられてから40日ぐらいしか経ってないその時に、人々の、ね、モーセがいなくなった、人々が、もう騒ぎ出した。アロンはどうも、どう集中つけようか、ね、それで人々の言葉の流れるままにアロンはなってしまったんです。でそれで、ね、人々が、その乱れてしまっているのをアロンはそれを放置してしまいました。すると敵のそしりが来たんです。出エジプト記の32章のところで、まあ、25節のところですね。出エジプト記32章25節。モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。この民が乱れている、これヘブライ語では、パウラハに言うんですけども、パウラ、あるいはパウラハ、ね、ハという発音にもなるんですけども、この乱れている、これもともと緩めるとか裸になるとか晒す、いう意味があります。モーセは民が、ね、緩んでいる、民が裸になっている、民が晒されているのを見た。ちなみに英語のキングジェームズの方ではですね、この25節は、And when Moses saw that the people were naked, for Aaron had made them naked, unto their shame among their enemies.、ね、naked, 裸なんですね。要するに、モーセは彼らが裸であるのを見た。というのは、アロンが彼らを裸にし、彼らの恥を、彼らの敵の面前で晒していた。キング・ジェームズでは、ね、そういうふうに、訳すことができます。アロンが、ね、人々を裸にする、要するにアロンがですね、人々を戒めない、人々が欲しいままに振る舞っている、ね、御言葉を軽んじている、あとそれどころか、ね、もう偶像礼拝、この金の格子、これがエジプトからあなた方を連れ出した神だよ、ね、そういうふうに言ってしまうと、ね、裸の恥を晒させることになり、敵の物笑いになってしまうんです。ね、モーセはアロンがなんと、ね、これがこの金の格子が、ね、あなた方をエジプトから導き出した神だ、もうなんて失礼なことを言ってるんでしょうね。こういう、こと今の、カトリック教会ではもう特に行われてしまっております、ね、神でないものを神としてる、ね、何も、ね、イエス・キリストを信じなくても、ね、救われているんだ、地獄に行かなくて済むんだとか、あるいは、ね、彼ら実会の一つを抜いてしまっています、ね、何を抜いてしまったか、この、ね、偶像を作ってはならない、それに拝んでも仕えてもならないという、その実会の第2回、ね、それをカトリックはそれに引っこ抜いてしまって、でそれで、ね、あなたは隣人のものを欲しがってはならないよ、それをなんか、分割して、あと隣の妻を、欲しがってはならない、なんかごちゃ混ぜにして、し、ね、神明記の方と出エジプト記を、なんかごちゃ混ぜにして、でそれで、通じつま合わせで実会を、変えてしまいました。彼ら偶像を作ってはならない、カトリック偶像をいっぱい作ってます、マリアの像を作って、でそれでそこに拝ませて、これが、ね、神を生んだ、聖母だ、ね、そういうふうに、してしまって、でそれで人々はマリア様、マリア様拝んで、マリアに願いを、ね、イエス様ではなくマリアに願いを捧げている、もうまさに敵の物笑いになっているどころか、彼ら自身がもう自ら敵の懐に飛び込んで敵に裸を晒して、ね、さあ来てくださいって、そういうふうに言ってるようなものですね。この出エジプト記の時代も、ね、 アロンがそのような、ね、人々に迎合する、ね、あまりにも人々が、のその人気、人々の目線が怖い。で、それで、ね、人受けするためにこういう御言葉から発されたことをしてしまう、してしまった結果、敵の物笑いになってしまっているんです。しかもこの、ね、アロン、22節か24節のところでモーセに対する、まあ、言い訳が非常に、まあ、苦しいんですけども、アロンは言った、我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身民の悪いのを知っているでしょう。彼らは私に言いました、私たちに先立って行く神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。金を火に投げ入れたら子牛が出てきた、そういうふうに言ってるんですね。まあ、アロン自身は確かに金をね、なんか子牛の型を作ってはいなかったかもしれません。人々が勝手にね、そういう型を作って子牛を像を仕立て上げたのかもしれませんけれども、でも、これ明確にアロンがしたことになっているんです。ね、アロン自身がこのことを、してしまった。ですから、指導者たる者が、人々がそういうことを、悪いことを、欲しいままに振る舞っていくのを、それを放置しているならば、それ、指導者がしたことになってしまうんです。この、災い、これをモーセは、これを覆うために、裸の恥を覆うために、モーセは、ことを起こします。モーセが、26節、そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った、イスラエルの神主はこう仰せられる、おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた、これ、モーセが、裸の人々が、裸の状態、恥の状態を晒しているのを見たんです。モーセが山から降りてきました。モーセは山から降りてきて、でそれで、金の格子像を、それを取って火で焼いて粉々に砕いて水の上に撒き散らしたのが20節です、でも、25節ではまだモーセ、民が裸であるのを見て物笑いの種になっているのを見た。ですからモーセがですね、金の格子像を粉々に砕いて、川に流しても、でもなお裸で、踊り狂っているような、そういう、人が、モーセ見たんですね。モーセの、この、命令、おのおの剣を取って、兄弟、その友、その隣人を殺せという命令、これかなり過酷に見えるんですけども、でも、もうモーセが来て、そして神様の命令、神様の意味嫌われることを示して、そしてその意味嫌われる元である偶像を粉々に砕いて、で川に流した、それでもなお裸で、でそれで敵の物笑いになっている人々が、まだいたんですね。この時3000人が殺されたということは、おそらくその3000人、イスラエル人口60万いるんですけども、男子だけでもその中で3000人も倒された、3000人がなおモーセのその戒めを聞かないで、もっと、調子に乗ってしまう、それで敵の物笑いになっている人たちがいたということでしょうね。確かに、ひとたび何かタガが外れたら、指導者が戻ってきて、それでそれを戒めても、その戒めを言って聞かないで、なお調子に乗って、裸になって、 そういう踊り狂ってるような、ね、そういう人に対してはモーセは断固とした措置を取りました。教会というところにおいても、ね、新約も同じです、ね、使徒行で見ますと、そういう罪の踊り狂いに、陥っている人は、ね、教会から、まあ、追い出しなさい、ね、パウロは言っております。第一コリントの5章を見ても、ね、そういう異邦人の中にも見られないような勧誘するものは、ね、もう教会の中から追い出してしまいなさい、パウロは、ね、言っております。そして、ね、コリントの人たち、もう本当に心に苦しみを、ね、しながら、そういう自分の身を切り裂くような、ね、まさしくこのモーセが、こういう命令をしたのはとても辛かったと思います。自分の兄弟姉妹、ね、その友を、ね、そういうことをしている者は、ね、剣で殺しなさい、こんな命令初めてですね。でも本当に私たち自身もその身を切るような犠牲あってこそ敵のそしりを進むことができて、そして敵のそしり、ね、私たちと神との間に隔てとなっている罪、これを取り除くならば、ね、神様からの差し止められている祝福が流れてくる、ね、その元になるんです。ネヘミヤはまさしくそれをしました。エズラもそれをしました、ね、エズラもうすでに、ね、異邦人との結婚して、でもう子供が生まれて、その子供は、ね、ヘブル語が話せない、もう神の言葉が読み、それができない、そういう状態になっているところを、ね、もう異邦人の妻を、またそのような子供を神の民の中から追い出して、でそれで、この健全さを保ちました。それは一見、ね、苦しいような、風に見えます。ひどいかのように見えるんですけども、でもそれを放置していたらもっともっとひどいことが起こるんです。皆さんが、もうこのまま行ったら、目が見えない人がこのまま行ったら崖から落ちてしまいますよっていう、ね、そういう、それでも突っ走ってる、ね、それもう皆さん止めるべきですね。止めない方がむしろその人を憎んでることになります。だからモーセはこの、ね、あなた方おのおの剣を帯びて、その隣人を殺しなさい、そういうふうに命じました。またネヘミヤもエズラもそれと似たようなことを言いました。まあ、元ネヘミヤの場合は、もうあなた方がそういう異邦人と同じことをして、異邦人のそしりを受けているようなこと、それをしているなら、もう敵のそしりとなってしまっている、異邦人と同じ習慣、要するに、ね、人々、ね、弱っている人々から搾取して、でそれで自分だけは甘い汁を吸う、食料を抵当に出して、ね、娘も、ね、奴隷として、囲って持ってくる、ね、そういうことをあなた方はしているネヘミヤはそれを怒りました。それに対してもうはっきりと宣言しました。あなた方がしていることは良くない。あなた方は敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。ね、そのように言いました。そうです。敵のそしりを受けないようにするべきです。もう一つね、ダビデも敵のそしりを受けた、ことがありましたね。そしてその敵というのは神の敵、主の敵に大いに侮りの心をダビデは起こさせました、ね、第2サムエル記の12章、この間、見ましたね、要するにダビデがバテシバのところに帰った時、ね、要するに人妻を、ダビデは、ね、人々が、ね、部下がみんな戦争に行ってるところで、ダビデだけは王宮の安全なところにいて、そして部下の妻を、召し出して、そして寝取って、でそして、まあ、子供が生まれて、で身ごもったのをダビデが知ると、その主人をね、まあ、なかなか自分の思い通りにいかないから戦場の激戦区に送ってわざと殺させた、ね、でそれで、ダビデは、ね、その夫が、ね、死んだのを見て、その、ね、バテシバを目取った、ね、そのことが主の心を損ね、そしてそれが主の敵に大いに侮りの心を起こさせたんです。ダビデはこのことを隠れて行いましたけれども、ね、主の敵のには全部、ね、筒抜けなんですね。第2サムエル記の12章、 12節から14節をお読みします。第2サムエル記の12章の12節から14節。ここはナタンの言葉です。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。ね、ダビデは隠れて行ったんですけど、でも敵は、ね、主の敵は大いに侮りの心を起こりました。ダビデは隠れて行いましたけれども、主の敵は知っていたんです。そして侮ったんです。そして、ね、ダビデがそういう隠れてことを行って、でそこを土台にして主の敵は侮りの心を起こした。でそういうわけで、ね、ダビデはこのようなペナルティを受けなくてはならなくなってしまったんです。ダビデ自身は死にませんでした、ね、本当であるならばダビデ自身が罪を犯したのですから、ダビデ自身が報いを受けるのが、まあ、それが筋なんですけども、でもダビデは自分の罪を認めました。私は主に対して罪を犯した、認めました。でそれで主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、ね、誰でも、ね、罪を自分の罪を認めてそれを告白するならば、神様は大いに許してくださる。第一ヨハネの手紙の一章の方に書いてあります。自分自身が罪があるということを認めるならば、そして主に告白するなら、主は憐れみ深いお方ですから、それを許してくださる。けれども罪が指摘されて、それをかえってそれに対して開き直ってしまうなら、敵、その主の敵はあざけりの心を起こし、そしてその人を、ね、悪魔サタンのがもうそれをひっつかんで、でそれで、ね、それをつまんで、サタンが、ね、その人に悪いことを及ぼす、ね、これをもうとどめようがないんですね。神様は義なるお方です。ですから、ね、どうしても、ね、その悪いことをしたら罪の刑罰が伴うということについて、もしその人本人が、ね、あくまでその罪の行い、罪の心を握りしめたままであるならば、もうどうしようもないんですね。防ぎようが、ね、かばいようがないんです。でももしその人が自分の罪を認めて、そして神様に、ね、憐れみ許しを請うならば、神様の方は憐れみ許しを、ね、その人に下すその、ね、機会を得るんです。ですから皆さん、自分の罪を認めること、そして本当にそれを神様のところに持って行って、神様憐れんでください、ね、そのようにすること、それは神様の憐れみを引き出すための神様の手がかりを掴むことになる。でも皆さんが、ね、罪の行い、確かに人は、ね、肉があります。罪に傾くことはあるでしょう。けれどもその時に開き直って、悪魔サタンの方に迎合するならば、ね、クヤさんはもう皆さんに救いの足がかりを得ることはできず、むしろ悪魔サタンに、ね、滅びの足がかりを悪魔サタンが得て、皆さんを侵入し罪滅びへと導いてしまうことになるんです。ダビデは、ね、自分の罪を認めました。それで主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかし、ね、あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ、ね、自分の子供にその、ね、親の罪の報いが移ってしまった、ね、これ本当に、ちょっと納得がいかないような、感じなんですけど、でも主がなさることに対して私たちはとにかく言うことはできません。何しろ私たち自身が、ね、罪を犯して本当はダビデと同じように死ぬべき立場だったところを、ね、身代わりになって死んでくださったお方がいるじゃないですか。イエス様です、ね、納得がいかない、ね、 辻褄が合わないことに見えるかもしれませんけれども、でもイエス様はなんと身代わりになって死んでくださったんです。私たちの身代わりになって、大いなる、ね、本当に辻褄の合わないことです。神の子供たるお方、罪のないお方がどうして、ね、罪人、こんな罪にまみれ汚れた人間のために死ななくてはならないのか、本当に納得がいかないことですけれども、でも悪魔サタンに対して納得がいかなく、そしてなおかつ私たちにとって非常に都合が良いことをイエス様はしてくださったんです。私たちはですから、このイエス様にどれほど借りがあるでしょうか、どれほど感謝するべきでしょうか。私たちはこのイエス様に本当にもう何もかも投げ出して、本当にごめんなさい、ありがとう、それを言うべきですね。主の敵のあざけり、それは私たち自身が、ね、罪を取り扱わない結果生まれてしまいます。私たちの中に、ね、罪の裸の恥を大いに晒してしまうとき、ね、アロンはそれをさせたゆえに、その人々が大いに、ね、3000人も犠牲になってしまう人たちが現れてしまいました。私たちも、ね、本当に私たちの中からこの罪の元を取り除く、除いていくべきです。主の喜ばれる断食、ね、を主日見ました。私たちの中から、ね、人々のを搾取したり、あるいは人々を、ね、弱い人々を、相手が弱いからといって、ね、例えばこちらが唇が立つ、相手は立たない、で唇が立つ私自分が相手をもう唇攻めにして、でそれで、ね、いつまでも甘い汁を吸うような、あるいは実際に、ね、会社の経営者として、でそれで従業員から絞り取るような、ね、そういう、ね、弱い立場の人たちをそれで搾取すること、それが、ね、断食しても喜ばれない、認めてくださらない、そのようになってしまう。まず私たちの中から、ね、悪の絆を解き、首輝の縄目をほどいて、でそれで、主に対して誠実を尽くすならば、主が帰り見てくださり、ね、主が私たちの傷を速やかに癒してくださる、光が差し入れられる、また潤された園のようになる、焼けすく地でも、ね、焼かれることがなく、ね、無事に歩んでいくことができる、そのようになるんです。私たちの中からこの敵の恥とな、敵のそしりになるような、ね、敵のその足がかりになるようなところ、それを取り除くなら、祝福が、ね、その通りがどんどん良くなっていきます。皆さん一人一人がそれぞれその祝福の妨げとなっているものを取り除きますでしょう。そして皆さん自身が本当に主に喜ばれる断食をして、皆さんが主からのこの豊かな喜び、ね、恵み、祝福、どんどん注がれていく、そのように歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、敵のそしりとなるところ、それがいかに私たちに災いを及ぼすか、またそれを取り除くには確かに痛みがありますけれども、でもモーセは、またネヘミヤは、預言者ナタンは断固としてそれをしました。本当に私たち自身も、神と人との間で隔ての壁となっている罪、この性質を取り除くものでありますように、主の喜ばれる断食、それをして、そして主に喜ばれ、祝福が再び私たちのところに戻ってくる、そのことを主よ、今日あなたの御前に悔い改め祈る生徒たち一人一人に、そして罪の縄目を取り除くことをした一人一人の上に、あなたが恵みを施し、あなたが天の高いところからその祝福を注いでください。どうか私たち一同が罪の縄目、悪魔サタンのそのそしりの拠り所となるようなもの、それを受けることがないように、それを自ら招くことがないように、どうか一人一人を悪からお守りください。誘惑から守り、あなたの正しき道を歩み続け、祝福の道を存分に享受し続ける生徒たち一同でありますように、どうか助けてください。 今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエスキリストにあって継ぎ木された命を主よ、世に対して開くことなく、イエス様の御言葉に対して開き、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに対して開いて、目いっぱい栄光の花を咲かせながら歩む私たちでありますように、私たちを祝福してください。主よ、私たち自身の信仰の置きどころを、主よ、私たちの信仰の先人、また私たちを導いてくださる一人一人にフォーカスしてしまい、そしてイエス・キリストではなく人の歩みを見ながら、人の伝える言葉を聞きながら、イエス・キリストが抜かされたままのその状態の信仰になってしまうと、結局はモーセがいなくなった時に民がやってしまったことを私たちもやってしまって、同じ失敗を私たちもそれをしてしまいがちです。だから主よ、この時間あなたに祈ります。私たち一人一人がイエス様を自分が聞くべき使徒とし、そしてイエス・キリストの御言葉を聞くべき言葉とし、イエス様との一対一の関係をしっかりと築くことによって、私たちの目の前に行って、そして私たちを導いているものがいなくなった時も、主よ、私たちはイエス様に聞くもの、聖霊に助けていただくものと、そしてあなたに罪を犯すようなことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。今日の御言葉を通して、このようなことが御言葉によってしっかりと養いを受けて、イエス様と一対一の関係が築かなければ、同じようなことを私たちもする恐れがあることをしっかりと学んで、キリストに会って、キリストに聞き、キリストに従い、キリストに会って身を結び、そして世の光、地の塩として歩み続けていくことができますように、私たちを祝福してください。今日の御言葉を通して私たちを豊かに養ってくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。